YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日、10月23日火曜日、第438回 87.0MHz 学大 FM はと言いますと、千本桜ホールは三田社長からのご紹介、学芸大学駅そばはダイニング&バールッチさんのご理解とご協力によりまして、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さて、先週末はですね、南新宿は山のホールにおけるゴーゴー大人のトーク&ライブへ、テリー投手を訪ねたりですね、またその後ダブルヘッダーにて亀戸カメリアホールでの凪谷健一氏40周年コンサートを、まあ、息子のエイトさんと一緒にね、拝見させていただくなどありまして、大いに芸能と音楽漬けのですね、エンターテイメントな一日を過ごさせていただき、まあ願わくばね、一日でも早くステージの向こう前の居場所を変えてね、私自身、まあ、頑張っていかなければなと、改めて意識発揚させられた、そんなサンマンマンことキーボー伊藤と、そして本日の担当はサブパーソナリティ西尾由里子の予定なんですけども、彼女が、まあ、依然体調不良のためにですね、不参加ということを受けまして、前回に引き続きまたまた何かと忙しいところですね、急遽ピンチヒッターとして駆けつけていただきましたのは、現在 PSP の CM おいでやす、おいでやす編に小豆色の着物を着た芸妓さんとして、芸妓役ですね、絶賛ご出演中といった、ますますご発展とご活躍の、雨と着物とビールがお似合いの女優といえばこちら、
ビールの国からやってまいりました、ビール大使西川彩乃です。
はい、そんな彩乃さんとお送りしております。
ありがとうございます。
もうどっちがビール好きか一旦ちょっと協力、競争してみますか。
そうですね。
これはでもお嬢だったらもう負けてないからね、そこはね。
はい、
はい、そのぐらいもうビール好きというのは、こちらは何と申しましても、どうした、免許
まだ来ないんです。
まだ来ない、
まだ届かないんです、合格証書が。
日本ビール検定の、
ね、第1回の
試験、
はい、2級合格しました。ありがとうございます。
してないでしょ、まだ
まだ合格証書が届かないだけなんです。
本当にそうなのかな、
多分。
まあだからそこは早くね、検定証書を皆さんにこうご提示できるように、はい、早く届いてもらいたいなと思うわけですけども、はい、さあそんなビール好きのお嬢ですが、ここのところの、その前回もね、はい、手伝っていただいたわけなんですけど、また今回も引き続き、お願いするということになるんですけども、ここのところの、近況印象とい いましたら、どんなことになりましょうか。
はい、先ほども、うん、ご紹介いただいたように、はいはい、PSP におい
でやす、
おいでやす編に出てまして、
見ましたよ。
本当ですか、ありがとうございます。
金のシャチホコみたいにこうやってこう立っちゃうんでね。
そうなんです、シャチホコの役をやらせて、
デミさんに言ったら知ってるって。
本当ですか。
CM はどうか分からないけど、はい、ゲームは知ってるって。
ゲームは PSP の機械。
俺はだってそんなゲームのことなんで全然分かんないから
機械、ポータブルゲームですからね。
あれでしょ、ドンキーコングとか、あれなんでしょ。
あれは任天堂じゃなかったじゃん。
全然違うか。で、まあでもゲームなんだよね。
ゲーム機の。
で、舞妓さんの格好して、芸妓さんの格好して出てきて。
そうなんです。それが本体価格が 13,800円に値下がりしたので、おいでやすー。
おいでやすーっていうんで。
はい。芸妓役をやらせてい
ただきます。いや、見ましたよ、見ましたよ。
ありがとうございます。
綺麗なお着物姿で。で、なんか社長子みたいにこう逆立っちゃうんだよね。
あれ、とても大変でしたね。
大変でしたね、あれ。
筋肉痛になっちゃいましたよ。
なるでしょうね、そこは。もしかし、PSP とかっていうのはもう今人気の機種なんじゃないですか。
そうですね。
ね、はい、ということはもうあっちからこっちから見たよみたいなことで。
あ、はい、連絡いただいたんですけど。
素晴らしいじゃないですか。
でもどの人かわかんない。
どの人かわかんない。
顔が白いからみんなわかんない
って言われたって。そこはしょうがないけどね。
そうですね。だから一番左端だよ。
左端だよと、小豆色の着物で頑張ってるよと。はい、いうふうなことでね。
そうなんです。
はい、そんな綾野さんですけども、さあその他にはいかがですか、はい、今のところの近況と言いますと。
近況と言いますと、今現在、はい、短編映画2本と、
短編映画2本、
はい、大学生の学生さんが授業で撮ってる、フィルムで映画を撮ってる、
はい、
それに1本、
お、
はい、 クランクインしたばっかりで、
いよいよ映画女優じゃないですか。
そうですね、もう忙しい日々を送らせていただいてます。
結構ですね。そういうところ、なんか他の、何ですか、撮影っていうと映画以外にも撮っておいてる。あ、それはドラマってことか。
あ、はい、
映画以外にドラマ、
一応東京ガラパゴスの方でもその映画として、
すごいですね、
はい、ついに映画デビューを、
映画デビューを、
いや、ま、前から出てましたけど、
出てましたけどね、はい、ミニスカート履いてね、
そんなことやってましたっけ、
ケイトのパンツ見せて、セーラー服であったじゃないですか、あれは CM なのか、
CM、
CM っていうか、あのガラパゴスの CM、 あ、プロモーション V、
プロモーション V、はい、ね、PV ですね、
PV ですね、
いわゆる、
はい、はい、まあまあしかしね、さまざまにご活躍ということで、はい、そういった武器で言いますと、もういよいよ、学芸府的にも、はい、綾野さんに来ていただいているということは、お、もうその、まあ、西、正直ぶっちゃけた話、その、はい、うちのそのサブパワーのね、西尾がなかなかこう会えないということで、
は
い、
あらららら、
もうその対象彼女はあんまり芳しくないんでね、まあ、ぶっちゃけ糖尿病とかそういうことで、
ちょっとぽっちゃりしてるってお伺いしましたけど、
そうなんですよ、まあ、ちょっとこううつ病も同時に患ってみたいなこともあって、あ、まあ、
体が悪いと心もね、
はいはい、まあ、そういう人たちをまあ切り捨ててるわけじゃないんですけどもまあいつまでもほらお願いしてもかえってご迷惑かけちゃうということで、
そうです
ね、うん、だとするともういよいよ学芸府からですね、そういったこうスーパースター的な、あー、今の若手女優的な、
およよよよよ、
ね、一番そのせい、こう勢いのある綾野さんをもうこっちに引っ張り込んで、
あらららら、
そういったこう学芸府もどんどんと盛り上がっていきたいし、まあ、綾野さんにも頑張っていただけたらという武器で、
そうですね、
はい、今日はもう正式に、はい、サブパーソナリティ的な、アプローチでどんどんとお願いしてまいりたいなと思っておりますんで、
あ、はい、
ゲストもございませんことで、
そうですね、
はい、
ただ、まあまあ、まあ忙しい、スケジュールとかもうね、
そこはもう今日は口説きまくりますからね、
本当ですか、
はい、どうぞよろしくお願いしたいと思います
よ、よろしくお願いします、
はい、まあ、そんなこんなでね、綾野さん的にはそういったさまざまご情報ね、今ニュースソースとしても、旬な話題がたくさんお持ちだということでございますし、はい、まあ、学芸人として頑張っていただくということになれば、オリジナルコンテンツについてもお話ししていかなきゃいけないなというふうなことで、早速明るく元気にね、楽しく、はい、始めてまいりましょうかね、それではそんなこんなで学大 FM、 いつものサンママンことキーボー伊藤と
西川綾乃の
学大 FM です。本日も始まりました学大 FM ですけどもね、今日はもうゲストなしでも、
はい、
綾野さんのその存在感と、
おお、ラジオで存在感を出していく、
それとまたほらもう半分ゲストみたいなリスナーの方がもうね、
すでにとても心強いですね、
もういつもの野沢幸喜さんね、はい、それと、お友達の岡田さんお越しになっていただいて、
こんばんは、
ね、
どうも、
まあ、おつけまた、金融の方たちとかいろいろお越しになるのか、まあ、彼女がお越しになるのか分かりませんけども、はい、本日もそういったことで、まあ、雨の中をねわざわざ、お運びいただいて本当にありがたいことでございますけども、あ、まあ、そこはでも綾野さんが雨女だからしょうがないね、
そうなんです、なんかとても私が申し訳なく思っている、
うん、それは分かんないから、
そう、雨降るとなんか皆さん、
責任感じちゃうみたいなね、
雨女なんです、
雨女ということは、はい、もうはっきり言ってここで状況っていうか立場的に言うと、
はい、
綾野さんは、はい、あそこと天敵関係だからね、
あ、晴れ男、
晴れ男っていうか自転車屋さんに雨は絶対禁物だから
雨の日のサイクリングもまた素晴らしい景色が、
うん、まあ、そういう捉え方もあるでしょうけどね、そう、
滑って危ないですけどね、
まあ、でも大丈夫、気にしなくても、はい、明日休みだから、
あ、羨ましいですね
ほっといても休みだから、はい、まあ、なんか喋ってますけど後でまたゆっくり伺うことにしましょう、はい、岡田さん頭抱えちゃってるしはいはい、あ、岡田さんも喋り始めたしみたいなそこマイクないから聞こえないしみたいなね まあまあいずれにしてもね、そんなありがたいリスナーの方たちをお迎えしつつ、学園不適には本日の書き換メールの紹介からサクサクと始めてまいりたいと思いますので、リスナーの皆さんは最後までね、おいしいお食事とドリンク召し上がりながらお付き合いの方よろしくどうぞお願いしたいと思います。さあ、それでは早速ちょっとまあお堅いところではありますけどね、はい、お堅くも難しいところではありますけど、毎回いただいておりますのでご紹介してまいりましょう。エネルギー確保に今やるべきことということで、衆議院議員は海江田万里事務局さんからいただいてますね。現在米国で進んでいるシェールガス、シェールオイルのエネルギー革命が世界のエネルギー事情を一変する可能性がある。日本が乗り遅れないために着手すべきは、現在我が国が輸入している LNG 価格を高すぎることへの対応であると。この問題について LNG3、これは何で参照会議っていうのかな、ウム消す会議が、開かれたが、一度の会議で、すぐに輸入価格が低下することは考えられず、粘り強い交渉を続けることが必要であると。次にカナダや米国、豪州、オーストラリアですね。現在、シェールガスや CMB、これはコールベットメタンっていうのかな、開発に力を入れているが、日本企業も積極的に、参画しておくことだ。もう一つ、最近、秋田県でシェールオイルの試掘、試す採掘の靴だよね、が行われたが、それよりも我が国周辺の海域に大量に、不存していると考えられる。不存っていうのはこれ不与の不に存在の存だね、不存って読むのかな、考えられるメタンハイドレードが天然ガス消費量の100年分の量が埋蔵しているというね、そんな予想もあり、こうした施策を繰り返し、商業化に向けた技術整備の実施を目標としていく、さらなる努力が必要だと考えると言ったことなんですけどね。
なんかすごいですね。
すごいですね。もう内容が難しいこともありますけど、はい、やはりその何ですか、書きようが難しいんですけども、その中身ですよね。
はい。
エネルギー問題ですよ。
今話題の。
そう。
考えなきゃいけないですよね。
はい、こんばんは、ようこそ、いらっしゃいませ。お早いお越しで、今日また そういった意味です、学芸府のですね、ゴールデンラインナップの顔、はい、レギュラーの顔が顔ぶれが揃ったというふうなことで、はい、どうぞおかけになっていただいて、いつもありがとうございます。芝信用銀行の田中さんお越しということでございましてね、
は
い、
こんばんは。
はい、なんかタイムカードとかないのかね、この店は。タイムカード、学園不要のタイムカードちょっと用意していただいて、ガチャンガチャンみたいなこと。
出席
そう
じゃなくて。
でもマジで今ね、学園そういうのを今作りつつあるんだよ。
スタンプカードとかあった
ら。スタンプカードみたいなの。
そうですよね。
東急 の夏休みのね、ラリーカードじゃないけども、そんなんでこう、あれをこう、どんどん回数来ていただくために、うん、そういうふうな、こう、ちゃんと会員証にね、そういうのをこうクレジットさせていただいて、
はい、
でポイントが
たまったらどうなるんですか、うん、
名誉会員ですよ。
お、
ね、
名誉会員になると、
はい、あやのちゃんとディズニーランドで1日デートみたいな、はい、
やった、私もディズニーランドに行けるんですね。
あんた喜んでどうすんだよ。本人喜んでますしみたいな。まあだからお食事をね、ルーチさんでこう美味しいものをたくさんいただいていただくとか、まあさすがにご旅行まではプレゼントできないと思うんで
自腹でご旅行に同行するみたいな。
そういうねはいはい、まあまあそこは、冗談も本当も交えて、はい、そんな風にしていきたいなと思ってるわけなんですけども、まあありがたいですね、雨の中ね、こうやって。
そうですね。
まあそんなことで難しい内容と柔らかいものと、はい、取り混ぜながらの学部ではございますけども、はい、エネルギー問題といえば、まあ、綾野さん的には、
はい、
ビールがエネルギーと。
そうですね。
そうなんだ。
もうリッター何キロって感じですかね。
燃費
悪い方です
ね。悪いんだ。
ダメじゃん。悪かった
ダメじゃんと。はい、ああ、そうなんだ。だからそれはそうだよね。
そうですね。
燃費がいいということは、さっとこう一杯ぐらい飲んでぐらいでも、カーッと盛り上がったりとか、はい、それでスーッともう寝ちゃったりということだけど、はい、あなたの場合もうそれが爆発するまで。
全然エンジンかかんない。
かかんないで。
ガバガバ。
行って、それで最後にもう。
ブッパッパッパッパッパッパッパッパッ。っていう感じで
止まっちゃうのか、延行しちゃうのか。
そう
ダメでしょそれ。やっぱりそこはね、はい、効率よ
よく、
お願いしたいなと思わないではいられないんですけどね。
はい、
はいはい、まあ、それにしても、まあ、エネルギー問題なかなか難しい問題でございますけどね、どんどんと本当に、いい状況にね、なかなか資源の 少ない国ではありますんでね、はい、
限られてますから ね、
再生とかそういったことをエコとか考えつつですね、まあ、どんどんいい方向に向かっていただければなというふうに思いますけどね、はい、はい、続いて、
はい、今日はありがとうございました、はいはい、カラフルバードミックさん、うん、すごい楽しかったです、はい、一緒に飲めると嬉しいですね、はいはい、豆腐レディの衣装よろしくお願いします、
は
い、
こちらはもう前回のゲストでお越しになっていただきました、はい、学大 FM の池田彩子さん、第3週目サブパーソナリティアシスタントの池田彩子さんの、はい、アイドルユニットカラフルバードというユニットでね、まあ、一緒に、ユニットを組んでおいでのミクさん、
はい、
その3名様に手伝っていただいて前々からちらっとお話ししておりますけども、はい、豆腐レディということでですね、
はい、
一緒にユニット組んで頑張っていこうということで、
あ、じゃあミクさんが豆腐レディになるってことですね。
3人いるんですよ。ミクさん、アスミさん、そして、あやちゃんと。
お、
うん、あやちゃんもちょっとあやちゃん違いだけどね。
あ、そうですね、
うん、綾乃さんはだからちょっとこうスペシャル参加するか、
はい、
またそのひょっとしたらそのユニットに対抗する形で違った組織の、なんかこう ガミラスの女帝になって現れるとか
敵役ですか。
敵役じゃないけどもまあまあ味方でもいいんだけど、なんか他のねあれでもまあ、いいわけ、考えられるわけなんで、
はい、
どんどんそんな風にしてまた
じゃあ豆腐マダムですかね。
豆腐マダム、
マダムっちゃった。
またちょっとこうなアダルトチックな中にもエレガンスな感じも、エレガンスな感じも交えつつ、
喉、はい、越しがいい豆腐
しみちゃ、喉越しね、
はい、
よろしいんじゃないですか、まあ、とにかくそんなことで今豆腐レディ、うん、ね、頑張っていただいてますんで、また本格化しましたらその中で、いろいろとまたどんどんとご情報をお伝えしてきますんで、レシナーの皆さんも楽しみにしていただければと思います、
はい、
さあ続きまして、昨日はごちそうさまでした。グローリースタイルプロモーション社長は石本さん、豆腐ソング CD プレスの金額は本日クーリズム木村よりメールが来たら転送いたします。ちなみに前回、カラフルバードの CD は300枚で8万円でやっていただきました、木村に頼むのであれば紹介しますので、商品受け渡しや、お金の件は直接やり取りをお願いしますということで、こちらは先ほどのカラフルバードミクさんの、
はい、
プロダクション所属しておいでの先の社長さん、
お社長さん、
はい、グローリースタイルプロモーション社長石本さんって言って、まあ、だから綾乃さんのところの星野さんみたいなね、
な
そういった、うん、存在の方で、いろいろとそういう、まあ、たくさんの方はプロデュースしておいでなんだけども、制作に関してもだからいろいろとその CD 制作とかもやっておいでなんで、もし、
ね、
うん、お願いできるんだったら、豆腐マンのザ・豆腐マンの CD をプレスって言いましょうか、パッケージまでカンパケの状況でお願いするんだったらいかほどタコほどかかりましょうかというふうなことで、
それが300で8万、
うん、伺ってみたんですけど、あなたのところお皿とかどうしていらっしゃるの。
夜鍋しながら作ってる。
夜鍋しながら手作り作ってるね、はい、なるほど、まあ、そこは様々だと思いますけど、まあ、もしお願いするような段にはね、はい、クーリズム木村さんにまたご発注させていただくことになると思いますし、石本さんにはその他様々ですね、豆腐ソングについてまたザ・豆腐マンと豆腐レディの、まあ、プロデュース的な立場でね、いろいろとまたご助力いただけたらと思います。はい、続いて、
はい、早速アナウンスまでしていただきまして感謝申し上げます、うん、中原美雪みーさん、
はい
はい、相方まこと日程調節いたしまして、また改めて学大 FM 出演の件ご連絡させてくださいませ、
はい、
どうぞよろしくお願いします、
はい、こちらもまあいろいろやったからね、あやさん前だけど、
はいはい、
こうやってほらね、まあ本当に、楽しい愉快な仲間たち、
はい、
ね、その他にも学大 FM があって、うん、いろんな形でこうたくさんの交流を持たさせていただくネットワークがあるということが、
はい、
本当にこうありがたいんだけども、
そうですね、
うん、こちらもこのやっぱ歌手をやっておいでの方で、
はい、
まあそういうこの学大 FM に、はい、遊びに来てやろうじゃないかということで
上から目線で言っちゃダメです。
いや、いや彼女から、彼女たちがですよ。
出させてくださいですね。
いや、そう、まあ、でも、はい、まあ、そういう、でも、それはこちらとしては受け手ですから、はい、そのぐらいのことで、歩み寄っていただくというか、お声かけていただくこと自体がもう本当にありがたいという気持ちで申し上げてるんだけどね。
はい、
まあまあ、本当にそういった意味で言うと、また、個人的にも、きれいな方なんで、
そっち
で楽しいにしないではいられないみたいな、そのまま約束なんでね、
そうですね、
はい、大変ありがとう。
いや、どうぞ、私どう
も、綾乃さんも嬉しいじゃないですか、それは、これはそうですよ。
ね、なんか無理やりな
感が。じゃあ前の西尾はどうなんだって話だけど、そういうことでもなくてね、はいはい、西尾さんは西尾さんでお笑い担当で頑張ってくれたのには違いないんですけども、
う
ん、まだ辞めたわけじゃないからみたいな。
そうです。
西尾彩乃さんだってまだ入ってもらったわけじゃないしみたいなことでね。まあそれにしても、みーさんね、相方のまこさんと一緒にですね、ご相談の上、学大 FM お出かけになっていただければ、もうね、ボーイズね、はい、そういった方たちには喜んでもらえるわけじゃないですか。
そうです ね。
はい、そんなことで、お待ち申し上げておりますんで、いつでもお声かけていただければと思います。さあ続きまして、ジャケ写と今までの案をお送りいたします。デザイン&イラストレーター森田信彦さんから、ジャケットですが、少し前回お見せした時には、青でしたが、今回黄色になったので、このレイアウトだと、インパクトがあまりない感じに見えてしまうかなと思っておりますので、近々修正したいと思っております。豆腐ガールについて放送を聞いたところ、あまり受けが良くなかったようですが、汗ご意見を参考に修正してみます。また CD プレスの件ですが、とても安いお値段かと思います。そちらでぜひお願いしてみてはどうでしょうか。また次回からですが、今の会社が前回よりも忙しくなってしまい、火曜日にお伺いすることが厳しくなってくるかと思いますが、引き続き豆腐マンの制作頑張ってまいります。また幼稚園、保育園、老人施設のパフォーマンスは良い案だと思います。そしてグッズかといえば、ストラップは日本で作るには高すぎるので、幼稚園保育園ならステッカーシール、ステッカーとかシールですね。で老人施設なら手ぬぐいが良いかと思われます。デザイン案もこちらで考えてみますということでね、デザイン&イラストでお願いしております。まあ何かと、実質的なお手助けとともにね、様々なアイデアや情報を、まあ、いただいているイラスト&デザイナーの森田氏には違いないんですけども、
はい、
これはね別に、森田氏の豆腐レディのデザインの責任のせいっていうわけでもなくて、
あどこら辺が
やっぱりね、はい、僕も改めて気づいたんだけど、
はいはい、
お嬢ちゃんは衣装うるさいね細かいね
あファッションですからね。
いやそこはねひらひらがいいだのねふわふわじゃなきゃダメだのねそこは星野さん あるんですねやっぱ女の子ってね、そういうところがまあね細かい。でそこはもうちょっとレースにしてとかね、
へ
ー、うん、スパンコールがどうしたこうしたみたい な話があったのかないのか私ってさっぱり分かんないじゃないですか、
はいはい、
そこはもうデザイン その森田氏と直接 やり取りしてくれと、
へー、
もう丸投げしちゃったんだけど、
はい、
やっぱり女の子だなと逆に思いましたね。
羨ましいです ね私も与えられたものは何でも来ますせみたいな。
あなたはそういうタイプの人だからね、
はい、あんま無頓着っていうんですかね。
いいじゃない、ちょっと坊主の頭もちょっとスパンコールにしてもらったりとかレースにしたりとか
レースの頭ってどんな
レースの頭まあまあ分かりませんけど、
はい、
そんなことでね、まあまあ いろいろな部分でそういうのをこう微調整しながら、豆腐マン、ザ・豆腐マン&豆腐レディの方もどんどん進んで、あ、いらっしゃいました、
はい、いらっしゃいませ、
ただいま豆腐レディの到着ということで、豆腐レディじゃないしみたいなありがとうございます。いや今新聞のお話してたと、新聞、あの産経新聞の、もしお持ちだったらまた後で拝見させていただいてよろしいですか。はい、ほうきさんもほうきさんでね、だってなかったないのね。はいはいはい、まあ、まだ次回でいいですよそこはね。はいはい、まあまあそんなことで、はい、まあまあ、後でまたご紹介しますけど、
はい、
今ご紹介しておくとなると、例の野沢幸喜氏、自転車のね、
はい、
人情自転車屋さんの幸喜さんが、
はい、
産経新聞という新聞がありますよね、
はい、
あちらに投稿してくださって、この学大 FM の記事を載っけてくださったらしいんですよ。
あ、新聞に載ったんですね。
新聞に話題にしてくださったんです。
お、素晴らしい。
だからそれは本当にありがたいなと思っていつつ、
はい、
まあ間抜けなことに新聞記事持ってきてねえって言ったら今日話題にできねえじゃねえかっていう話をしたんだけど、
どんな感じで、
まあ、そこはそことしてね、またまた後日、はい、拝見すればいいだけのことなんでそんなにまあ気にしていただかなくても結構です。もうすでに気にしてねえみたいだしみた
いな盛り上がってますね、
盛り上がってますね、あっちあっちでね、
はい、
それで結構なんですけども、さあそんなことで、引き続き森田さんには、あ、まあ、豆腐関係のプロジェクトについてね、何かとどうぞ引き続きよろしくお願いしたいと思います。思います。はい、続いて、
はい、お疲れ様でございます。なぎらエイトさん、
はい、
昨日もありがとうございました、
はい、
安定、
安定、
ま、安定まだ酔っております、
安定まだ酔っております、かっこ笑いということで、はい、これはもう先週の方の話だな。先週も放送後になぎら健一さんの、
はい、
せがれさんのエイトさんが、
はい、
来てくださりまして、で、まあ、ご多分に漏れず大盛り上がりで、
楽しいですよね。
あの後ですから、あの後ですからね。そうそう、またこう長方にいますし
でこれが結構みんな飲むんですよね。
そこなんですよ。また寄せばいいのに、 どうされますって言ったら、もう早速だからデミさんが田中さんに振るじゃない、
はい、
どうされますって、はい、延長でって、もう延長もう延長かいみたいな早速延長しておいてでしたからねまあまあそんな盛り上がりでしたけどもね、
はい、
とにかく田中さんの弁がいいですよ、いつもの。学大 FM は、
はい、
終わった後の学大 FM が面白いんだとじゃあ本編は何なんだよって聞きたいぐらいですけど、だからやめられないみたいなお話は ね、大変ありがたいなと思ってる次第には違いないんですけどね。まあまあそんなエイトさんでしたけども、先日だからその親父さんの、
はい、
なぎらさんも60の還暦になられるんですけども、
あ、
多分星野さんあたりもよく存じ上げて、うん、ご存じの、あの関係だと思うんですけども、
はい、
何しろほら、その当時のあれはもうね、生き地引きで生き地獄ですから、生き地獄じゃない、生き地引きをわざわざ言い直さなくてもいいか
言い直して
しまう、はいはいはい、まあだからそんな凪良さんの、凪良さんのライブ、私30周年にも伺ったんですよ。
はい、
あのそれは銀座の中央会館で行ったと思うんですけど、うん、あと思うんですけど、ちょっと、まあ、ちょっと名前がはっきりしないのね、
はい、
で今回は地元のと言ってもいい亀戸カメリアホールでっていうところで、でそのやっぱり凪良さんらしいっていうのはその、40周年の周年が何周年の周年じゃないけど、
はい、
要するに怨念とか周年とかの周年なんです。凪良さんらしいなというふうなことで大変盛り上がりまして、
はい、
まあまあそのイベントにも、まあ、そのエイトさんと一緒に隣と、A さん隣で見てましたからね。もうそれは
すごいいい席ですね。
いや大盛り上がりで、はい、ただ A さんはだいぶあの飲み疲れてたのと、親父さんのライブだから変に盛り上がるのも変じゃん、せがれが一人盛り上がってるっていうのも、
はい、
ね、だから身内盛り上がるっていうのはやっぱり照れくさい部分もあったかもしれませんけど、
なんか授業参加の逆みたいな気
分ですね。まあそんな感じなんでしょうね、ちょっとまあそういう感じもあったんだと思いますけども、はい、まあそれにしても先週は、まあ、先週は先週として、まだ安城まだ酔っておりますということで今週あたりは、どうぜましがあるのかないのかね、ちょっと分かりませんけど、まあまあ、だから相葉さんの前ですけど、
はい、
これもまた学大 FM のネットワークでのお付き合い で、うん、あのまた嬉しい話題なんでお伝えしておきたいんですけども、
はい、
A さんがそのツイッターとかでやっぱりそういう学大の FM の話題をしてくださるんですよ。でそんな中でこのルッチさんのことも言っておいてで、
はい、
あの学大 FM にまあ、ゲストで参加して以来、ルッチさんを通じて、学大 FM とルッチを通じ、はい、ルッチさんを通じて、もう信じられないぐらいお友達が、
はい、
あの彼もここの学大に越してきてっていうか、まあ、楽々というもんじゃ焼きのお店を開かれてから5年なんですよ。だけど、もう信じられないぐらいここに学大 FM 出たことによって、
はい、
お友達のそのネットワークが、
はい、
爆発的に広がってるんで、まあ、すごく嬉しいと。
ありがたいですね。
そういうふうに言ってくれるのは嬉しいよね。
はい、
でまた学芸部も少なからずそういったこうお役に立ててるようであれば、うん、本当にありがたいなというふうに思ってるんですけどね。はい、今日もまたほらね、新たにあの岡田さんっていう新しいね、またそういう、こう
仲間が増えました。
仲間になってもらえるかどうかはこれからですけどね。もう来ないっていう人もその中にはいますから、まあ、それは分からないんですけども、大変ありがたいなというふうに思ってますけどね。A さん、まあ、そういった意味で今後とも一つどうぞよろしくお願いしたいと思います。まあ、だからあの体のことを言うと、この前もライブ終わった後に、
はい、
親父さんに、お前そういう飲み方したら50までに必ず死ぬぞって、あの親父さんに言われたって言うんですから、これ笑っちゃう、笑っちゃ悪いけど、うん、だからまあそういった意味で言うとね、A さん、はい、体には本当十分気をつけながらね、楽しんでいただくとか、また頑張っていただけたらと思います。さて続きましては早稲田祭について、学芸府出張放送についてですね、早稲田祭学芸府出張放送について劇団三国の吉田秀さん、とりあえず企画時間ですが13時半から17時までその場所で企画が打てますが、準備時間もここに入るので準備にどれくらい時間がかかるかによってスタート時間が変わってきます。今のところ関係者は私一人で、に違いないんですが、どう作っていくか、その関係者スタッフをですね、その他にどう作っていくかを今試案している最中です。それと機材を運ぶためには車で来ることになるでしょうかということなんですけどね、それはもちろん車で行かないでしょうがないんですけど、ただ段取りは分かんないですよ。
段取りですか。
だってほら目黒さん祭りとかね、あるか桜祭り中目黒でそういうの出張放送は、まあ、あるんですけども、
はい、
ただほら早稲田祭でしょ。
はい、
早稲田祭2012ですよ。これ田中さんはもう早速リザベーションいただいてるんですけども、だから そうそうそう。だけど段取りをどうするかってね、すごい人でしょ。だって僕も早稲田さんに2回ぐらい行ったことあるけど、それはもうだって4万人5万人の人が学生でいる中に、はい、さらにそこを目指してもういろんなその
もう誰でも入れる、
入れるから、それはもうアルカイダ以外は誰でも来てもいいから、
だ
いぶ遠いところからいらっしゃいますけどもあ、まあまあそういう、ちょっとこう爆発的なその人が集まるところなんで、
じゃあちょっと勝手が違うって感じですかね。
だ搬入搬出どうしたらいいのかとかっていうのも要領得ないし、でそのブッキングにしてもね、はい、どんなこうキャスティングしたらいいのかとか、まあ、ちょっとそこら辺分かんない、まあ、最悪の場合はお嬢も、まあ、来れないとか、その だとしたら、はい、まあ、設定だけちゃんとできたりすればね、はい、まあ、1人若干1名間違いなく来てくださる方がおいでなんでまあ俺と田中さんとひそやかに喋ってひそやかに帰るみたいなそんな放送でもまあ仕方ないのかなと思っているけども、まあ、でもそれがまあ、一応バリューっていうかボリューム感としては早稲田祭ですからね、
はい、
あのこれお誘いいただいた吉田氏からのお話なんだけど、その出演された人たちはね、もうずっとそこ何十年にわたってクレジットされるんだって。
へえ、早稲田の歴史に。
そうそう、早稲田のその早稲田さんに出られた方々みたいなことで、ずっとそれはもうインターネットとか、
はい、
そのまあ、なんですか、紙媒体かはどうかわかりませんけど、
はい、
そうするとそれが欲しいがために出たいって、わざわざ出たいっていう人もいるらしくて。
おお、
だってなかなか出れるもんじゃないじゃないですか。出たいと言って、
はい、
だからそれ出たいがためになんとかその。イベントに加わらせてくれないかっていうぐらいの人もいるらしくて、だから僕の友達も実際そういう人いたんですよ。
そうですよね、
うん、だからもうそれはそういった意味ではありがたくね、
はい、
あのお受けして、まあ、どんな状況になるか分かりませんけど、盛り上がるか盛り上がらないか分かりませんけども、
いや盛り上げましょう、
ぜひぜひそうしたいんですよ。だからお嬢ももしよかったらね、
はい、
あのご都合がつくようでしたらご無理のないところで、
はい、
そんな風に、盛り上げていければなというふうに思ってるんですけどね、うん、ただまあ時間的にはお昼の1時半から5時の枠で、お送りするということなんで、1時半に入って、まあ、小1時間ぐらい設定して、まあ、2時半とか3時ぐらいにスタートして、番組スタートして、で、まあ、5時の撤収ですから4時半ぐらいまでに終われば、だいたい1時間半のいつものレギュラー番組としてお送りできると。あ、そうだ、これデミンさんに言ってなかったけど、あの搬入とか搬出のまたお願いをしなきゃいけないんで、デミンさんがまた前みたいに寝てたりなんかすると
寝てたんですか
まあこれ内緒だけど、所内ですけどね、まあまあ冗談抜きして、そんなこともあったりするんでね、いずれにしてももう日にちが近づいてるんで、11月4日ってもう来週、再来週ですからね、再来週まで時間ありませんので、したがって11月6日の火曜日の放送がお休みということなんで、リスナーの皆さんにはお伝えしておきますね。コウキさん間違って来ないように一つよろしくお願いしたいと思いますけどこの人休みの日に来ちゃう人だから大体ね。学園はだって年に何回も休まないのに、はい、その日めがけて来ちゃうんだよ。
それもまた難しいところを狙いますね。
そう、まあ、そんなことなんであのお伝えしておいてくださいね。あの来月の第1週は学園お休みなんで、もしあれでしたらあの4日の日曜日に早稲田祭にお越しになっていただきますように、ね、ただまあでも 日曜日書き入れだからね、自転車の方がね。あ、日曜日休みか。あ、じゃあこれであの若干 2名になったら、ね協力、しかも協力なリスナーが、そう、まあまあそれは冗談さておいて、そんなことでございますんでね、リスナーの皆さんもどうぞ興味と関心がおありの方は早稲田さんやってお出かけになっていただければと思います。さあ続いて、
はい、なかなかご連絡できずに申し訳ありません、
はい、
西尾由里子さん、
はい、西尾由里子、
はい、なんとかギリギリまで自分の出番をこなせるようにと思って体調回復を目指してたのですが、うん、やはり重度のうつ状態から抜け出せず、日々具合が悪くなる一方なので、23日火曜日も行けないさそうです、ね、
なんであなたが元気な先になっちゃうのあなたが鬱になることはないからね、
はい、で毎度大変申し訳ありませんが、どなたに代わっていただけないでしょうか。先が見えないことばかり言ってご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
あ、そうなんですよ、まあ、だから彼女が別に学芸法を長くやってるとね、
はい、
いろんな部分でそのいろんなスケジュールがどうのとか、まあ、中には正直こうその不届き者がいたドタキャンみたいなのもいたりしなかったわけじゃないですよ、それは8年半もやってれば。だけど彼女の場合は体のことなんでね、もうこれはもういかんともしがたいっていう部分で言うと、それも3ヶ月にわたってもうちょっとお越しじゃないと、
あらららら、
いうことなんで、まあ、学芸法的にはちょっとまあ、キャストのブッキングとかね、 もあるし、いろんな形でその周りの人たちにご迷惑かけちゃったりってことが出てくるので、はい、まあ、ここは彼女に、まあ、早速もうメールを申し上げて、はい、後発の方にそこは譲っていただいて、まず療養に専念してもらって、
そうですね、そうするとちょっと心的負担も軽くなりますもんね。
おっしゃるとそうなのよ。そのいつまでもそういうのがあると、うん、なかなか心身ともに全開に向かえないっていうことがあるんであれば、うん、彼女自身がとにかくまず体を治して、うん、で学園風にほら結局席だけ置いといていただければまたイベントとかなんとかで参加してもらえるでしょうということでね、うん、
はい、
そこで白羽の矢が立ったのが西川彩乃と、
はい、え私
あらまあ、そりゃそうでしょ。西川彩乃といえばもう今はもう PHS を
飛ぶ PHS よ、それピッチじゃないですか電話になっちゃった
なんで
ゲーム機ゲーム機 PSP です。
PSP
そうそうそう
PSP でも PSP の CM 出てるんです。
CM 出て
る
PSP においでやすって
出てるんですよ
左側の、
はいはい、
私まだ自分で流れてるの見たことない
んですけど、ね、見たことないんだ。
あ、
そうです、
ありがとうございます。
さすがほらね、ありがたい。あとでもうほっぺたに注意してあげますありがたいってことでね、だからそういう飛ぶ鳥を落とす勢いの CM 女王にですね、
バキュンバキュン
がバキュンバキュン、それもううるせえやば
い白羽の矢が
こう立っちゃいました、立っちゃいました、矢じゃないです
そ
れ鉄砲の弾だしそれまあまあそんなことで、
はい、
まあ、そこら辺はね、ご熟慮いただいて、はい、西尾に代わってですね、まあ、学芸風にご参加またご協力いただけたら綾野さんには大変ありがたいなということを、まあ、ここでとりあえず、ひとくどき申し上げておきたいなとということでお願いしたいと思いますね、
はい
はい、続きましては改めて舞台の宣伝をさせてください。天音夏さん、この舞台でしばらく舞台はお休みに入るため、気合十分で全9回の舞台に臨みます。ぜひ、お時間ある方はいらしてください。劇団ホワイトキャンパス第6回公演、冬のキリギリスたちへというタイトルになりますからね。11月23日祝日金曜日、私は A チームと B チームと両方出させていただきます。料金の方が当日前より2000円、場所が吉祥寺の貝スタジオですね。貝は奇変の木に、奇変の木じゃない奇変だな、奇変に曜日の曜の、火のない方、まあボートをこぐの会だね、はい、これね。あとこれやっぱりあれだね、さすがビール検定受かるだけあって漢字のこと詳しいね。
いや、なんとなく空気を読んで
関係ないけどね、
ボートかなみたいな。
そうです、席数が少なくお早めにご予約を受け付けておりますということでね。だから学園 F はもう歌からお芝居からスポーツから、
はい、
もうその金融から流通まで流通産業まで、はい、まあ、自転車といえば流通産業ですから
幅広く、
そうそう、まあ、運輸と言ってもいいのかな、そういう幅広くいろんな方が、まあ、お出かけなわけですけども、うん、やはりその中でも芝居の方たちは多いわね、
うん、
はい、まあ、この天音夏は第2週担当のサブパワーのお嬢ちゃんなんですけども、そういった形で頑張っておりますので、興味と関心のある方はこちらの方にもぜひお出かけになっていただきたいと思います。続いてもまたお芝居のご案内、
はい、11月に出演の映画が公開されます。平井千尋さん、
はい、
特別ではない場所、
ん、
高広屋監督、
うん、
ザ・ベーベル、
バベルかな、
バベル、
うん、バベルショートフィルムズオータムンディビジョン、
ありがとうございます、
はい、
4作品の短編映画のオムニバス公演、
うん、
日時11月の5日月曜日から9日金曜日まで、
うん、
場所オーディトリウム渋谷、
うん、
時間21時から23時
遅いね。
料金前売り当日ともに1500円、
はい、
受付で平井千尋の紹介と言っていただけると幸いです、
うん、
当日は舞台挨拶もあり劇場にいます、うん、お声掛けください。
あ、これは舞台というよりも映画でしたね。
あ、そうですね、
はいはい、
映画の舞台挨拶に出られるんですね。
お、自分本人がご出演ということだからね。
はい、
これ分かります、なんとなくこのオーディトリウム渋谷とか、分かんない、その
渋谷なんですかね、
うん、もういっぱいあるからね
、はい、
うん、六本木なんかでもねたくさんあるし、うん、ただ、まあ、今インデペンデントでもそういったうん、映画のオムニバスの何かそういうのがあったりとか、
うん、
またそういうイベントとか、大会っていうのかなんていうの、あのコンテストみたいなのもたくさんあったりするからね。
あ、そうですね、
今東京国際映画祭みたいなことやったりするでしょ。
そうです、あ、私も埼玉スキップ国際 D シネマ映画祭 に、ノミネートされたんですよね。
すごいじゃないですか。
で埼玉、
まあ、メディア界業界の方お越しですからね。ああ CM を制作の方もおいでですから。
よろしくお願いします。
ひょっとしたらそういう意味で言うとね。
はい、そうそう、それで私も舞台挨拶したんですよ。
舞台挨拶しましたか。
はい、初めて舞台に立ってその映画の舞台挨拶とか何を言えばいいか分かんなかったから、とりあえずなんか大きい画面で自分が見れて嬉しいですみたいな、
うーん
ど素人の挨拶しちゃった。
いやいや、でもやっぱりあれをがあるとなしでやっぱ映画の盛り上がり方も違いますからね。
そうですね。
それはだって僕だって、まあ、生意気なようですけどブラックレインっていうね、まあ、一応映画に出させていただいて、まあ、ハリウッドデビューしてるわけじゃないですか。誰も聞いてないよね。でもやっぱり俺その時渋谷日本に帰ってきて、はい、渋谷でその試写会があった時に行きましたけど、
はい、
やっぱりあのその時もすでに優作さん来れなかったのね。ただやっぱり高倉さん の、あのその舞台挨拶はやっぱ感激しましたよね。
そうですよね。
あ、それは見事だったっていうか、それでも映画盛り上がったって感じありましたけどね。
はい、
まあまあその綾野さんのそういう舞台挨拶も今後またたくさん聞かせていただきたいところですけども、はい、まずはこの平井さん、
はい、
ね、千尋さんの方の映画にも興味と関心がおありの方、どんどんとお出かけになっていただけたらと思います。はい、さあ最後になりますけども、あ、ここはねぜひねちょっと金融関係の方によくですね聞いていただいて、あの正直出資サイトについてのお話なんで、
はい、
もしあれでしたら、あ、いろんな形でのそのアドバイスね、をいただければなというふうに思ってるんですよ。
はい、
出資サイトって分かんないでしょ。
お金を出してくれるサイト。
そうそうそうそう、また出資者を募るサイト。
はい、あ、なんかとこの間のノーベル賞を取った人もそのサイトでお金もらっ、
あの、あ、そうなの
って聞きました。
あ、そことはちょっと違うかも分からないけど、そのひょっとしたら規模の小さいのかもしれない。
そうですね。
はい、
はい、
まあ、なんかそういった意味で言うと、まあ、ここでライブで聞いてもらうはなくても、
はい、
あのうちでオンデマンドで聞くという人に関してはね、今何を言ったって、まあ、馬耳豆腐って言いましょうか馬の耳に念仏なんで、まあ、言ってもしょうがないですけども、
うん、
まあ、そこはかとなく、しかし聞いておいていただけたらと思いますけども、
はい、
出資サイトキャンプファイヤーでの出資者募集について、俊博さん、キャンプファイヤーは契約上最低500円からの支援者が発生しますので、例えば10万円を集めようとすると200名程度の出資者が、 あるいは100万円を集めようとすると2000名程度の出資者が出てくる可能性があります。出資者への返礼はキーボーさんから実施していただけるのであれば事務局的なお手伝いは可能です。最初にいくらの、集めたいかといった目標金額を決めてキャンプファイヤーに申し込み、期限は最低10日から最長90日間で出資者となりたいと思った人が、まあ、クレジットカードを使って最低500円から上限なしの出資の申し出をし、締め切り後目標金額の満額出資の申し出が整った場合はですね、金額の 80% がキーボーさんに、 15% が親元のキャンプファイヤーの手数料となりますと、満たなかった場合は募集し失敗となりまして一切のお金は動きませんと。申請に必要なものは1、キーボーさんが何をやりたいのかの文書、2番、写真、3番紹介動画。ポイントはどれだけの人がこのプロジェクトにを広めてくれるかというところかと思いますということで。
へえ、こんなサイトが
あるんですよ、キャンプファイヤーって言って、
はあ、500円から出資できる。
出資できる。だから要するに、まあ、株式投資とか、
そうです
ね、何ですか、復興支援とかそういうのがあって、ほら基金とかあるじゃないですか、
はい、
まあ、あれと同じようなものと考えていただいてもいいでしょうね。
うん、
はい、そんなことでもう結局、まあ、豆腐ソングプロジェクトについて、
はい、
まあ、それについて投資してやろうというふうな方がおいでのようでしたら、まあ、そこにこれを応募してですね、
はい、
まあ、サママンがまた何か始めたぞと、
はい、
いうことで興味と関心を持っていただけるようであれば、
はい、
まあ、そのキャンプファイヤー でにそういうふうなことを、まあ、投稿してというか、まあ、応募してですね、
写真と紹介動画がとても楽しみになりますね。
そうそうそうそう、それだけでほらそこのもし成立しなかった としても、うん、そこにほらウェブに紹介されるだけでもプロモーションにはなるのかなと、
あ、そうです
ね、いうふうなアイデアもあってね、
はい、
うん、まあ、だからここはできればほらプロの金融屋さんにいろいろとアイデアを頂戴したいなと思ったんだけど、まあ、全く聞いてる様子もないのでまあこれはまあ聞いて帰っていただいてから、
はい、
まあ、ちょっとじっくり聞いて、あ、キムさんこれはこういうことですよとか、こういうやり方だとか他にもありますよというようなアイデアをね、また後日いただければいいですし、まあ、ひょっとしたら早稲田さんの時にもトークになっているのかどうかは別として、まあ、その後冗談はさておいてですね、でも、まあ、なかなかほらこういうのがあるというだけでも今便利ですよね。
そうですね、誰でもこう身軽に手軽に こう出資できるっていうのもいいですよね。
いいですよね、はい、だってお嬢が例えばビールの新しいブランドを立ち上げて、なんかあのスーパーなんとかとか、ね、
なんかそれだけでもう著作権が、
いやいやだから西川一番搾りとかそういうのを出すので、ビールについて
プレミアム西川みたいな、
そうそうそうそう、もうあのプリン体たっぷり入ってますみたいな
すぐ痛風になっちゃう、
うん、そうそうそう、まあまあ、それあの要するにそういうブランドを立ち上げて、この募集をして、
はい、
でそれについてこの売り出すということになったら、うん、これ人がバーッと集まるようだったら、実際それも、まあ、夢ではないと。
なるほど。
いうことなわけですからね、
はい、
うん、だからそういったことの企画について考えていくという部分に関しては、まんざらの企画といいましょうか、 ありがたいサイトでは
そうですね、
になるのではないかなというふうに思ったりするんですけどね。
私も何かちょっと
考えてみたらいいんじゃないですか、
ね、そうですよね、お金、ね、はい、
はいはい、
頑張ろうお金、
うん、ただまあ何かとやっぱり手間暇がかかったりとかね、はい、集まってくださった方にはきちんとこう、お礼すると言いましょうか、
は
い、
どんなお礼する
んですか。お礼はだからその過去にもあるように、
はい、
それについて見合った500円なら500円に対しての、はい、まあ、例えばメールでお礼をするとか、例えばライブとかそういうのであればチケットをもう無料でご招待するとか、
やっぱり株主みたいな感じになるんです
かね、まあ、そういうことでしょうね。うん、あとはまあその売れた時には、はい、その、何ですか、そのディナーショーにも無料でご招待とか、
はい、
ね、まあ、西川彩乃の、ちょっとこう、下着がちらっと見れるとか
そっち系
そっち系みたいな、うん、まあまあ分かりませんけども、はい、まあまあ要するにそんなことで、あなたが考えなくても、あなた、
はいはい、僕は自分私考えるとこうお礼の品としてこうちょっと脱いだものをあげるとか
違う違う、俺とあなたの今のトークで、はい、俺もちょっと調子に乗りすぎているところがあって、はい、あなたが学芸風に協力したいとか今後出たいというふうに気持ちが傾いてくれたとしても、
はい、
プロデューサーサイドからダメが出たら、これもあこれボツになるんだなと、今ちょっと嫌な汗が出ましたよまあまあやっぱりそこはね、そういった部分で言うとそんなことにも遠くに気をつけながら、まあその出資サイトについてもいろんなそういった情報をね、うん、皆さんも興味と関心がありましたらどんどんとなさればよろしいんじゃないかなというふうに思いますけどね、はい、さあそんなこんなで本日の1曲目、本日は西川彩乃さんに再びお越しになっていただいているということで、さあ彩乃さんには楽曲ね、オリジナルバージョン、オリジナルバージョンと言いましょうか、はい、オリジナル曲が、
ソロ曲ですね、
はいはい、はい、用意されてということなんで、ここはもうヘビーローテーションで、はい、それこそ AKB48 バレにかけていきましょうよ
よろしくお願いします、
はい、なんて曲でしたっけ。
ビールの歌ですね。
ビールの歌、
はい
はい、これはもう特に彩乃さん的にはもう、何か思い入れとか特にその皆さんにお伝えしておきたいメッセージとかがありましたら伺っておくんですが、
やっぱりまず右手に缶を持って左手にジョッキを持ってついでシュワシュワになってるところから曲を聴いてほしいって感じ、
うんうん、という感じですね、
はい、片手にビールを持って皆さん聴くご準備をお願いしますと、
は
い、
それでは、彩乃さんからご紹介、彼女が歌ってる曲で、はい、ビールの歌という曲をこれからおかけしますんで、皆さんこれを聴きながら一緒にまたその美味しくビールを重ねて美味しく召し上がっていただければなというふうに思いますね、はい、それでは彩乃さんからもう再度ご紹介、
はい、西川彩乃でビールの歌。
い、そのことで聞いていただきましたね。
はい、
綾野さんのナンバーでビールの歌というもうそのものということですけどもね。まあしかしなんか、オンエア中にも早速 CM の発注的なこう話題で盛り上がったりなんかして、
はい、まあ、もうこれぞまさしくネットワークが生み出すお仕事って感じですね。
もう CM の女王も目の前じゃないですか。そうなると
本当によろしくお願いしますさ、うん、聞いてない
もう、まあまあ後でゆっくりと、ね、そんな話も含めてもうだって、はい、あのCM のキャラクターとしても持ってこいのも帽子かぶってる人いますからね、すでにね。アラブ人なのね。それいや確かにアラブ人っぽいわ。それはそういう意味で言うとね。まあまあ冗談さっておいて、まあそれにしてもそんな楽しいね、愉快なリスナーの皆さんたちと、お送りしております学大 FM ですが、時間がないんでね、本日の今日の時事ネタ、
はい、
はい、早速カットってことですね。もうズバズバといきたいと思います。まあまあつらつらと申し上げておきます。なんかだってあんまりね、縁起のいいあれもないんでね、天ヶ崎でなんか遺体がどうしたこうしたとかね、まあまあ強いてその、まあ、首相がどうしたこうしたとか、そんな話じゃないですか。その PC の遠隔操作がどうしたとかね。
それもあんまりいい話じゃないですもんね。
まあ、だから唯一そんなのがあるんだとすれば、お、何ですかそれは。
それがまさしくそうです。はいはい、先ほどのビールの歌が YouTube で流れてるんですね。
う
ん、
検索していただいてね、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はいはいはい、
動画付きで見ていただいた方が楽しいかもしれないですね。
はいはいはい。私がトークしてる間はあんまり入ってこないでもらいたい。
リスナーに
冗談ですけどね。まあそんなこともありつつ、だから今後のラジオってどうなっちゃうのかなと思うよね。そういう意味じゃ、だってバンバンこう入ってこれちゃうわけだし、はい、でまたその情報を引き出せるわけじゃん。今までだってハガキでやり取りしてたとかっていうメジャーどころでも、はい、だとするとね、もうそういうのどんどん飛び越えてきちゃうわけだから、ね、面白いなと思っちゃうよね。
うん、本当にその通りだと思います。
だからその間に立ってほら大場さんがもうキョロキョロしてるからね。私どうしたらいいのかしらみたいな感じでね。ほら大場さんが間に立ってどうしたらいいのかしら。
みんなここに並んじゃえばいいかもしれない。
そういいかもしれないね。
良くないですよ、
ね。いやまあそれもまあさ置いといて。はい、さあそんなこんなでですね。まあとりあえずでも CM があるので CM をちょっと聞いていただいた後に、はい、学園的には。綾野さんに、まあ、もし参加していただくということになるんであれば、オリジナルコンテンツについていろいろちょっと考えていかなきゃいけない向きがありますので、ちょっとそんなことで、まず最初に CM にをちょっと1個だけ挟ませていただけたらなというふうに思いますね。
はい、
CM でこちら。
春、夏、秋、冬、四季折々を通じてプライベートタイムに様々な愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わり、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード、電話番号 03-3716-1951、 03-3716-1951、ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
第4週目担当西尾ゆり子に代わって東京ガラパゴスは西川彩乃さんにお越しいただいているということで、正直、まあ、今後もレギュラーの、ね、西尾の復帰が、まあ、ちょっと怪しいかなというふうなところから、できれば、まあ、彩乃さんに、ね、今後第4週をレギュラーとして担当してもらえるようであれば、ね、本当に、まあ、ありがたいなというふうに思っている向きでありますけども、彩乃さんでも、ね、言っちゃうなんか高ピーなようですけども、
はい、
4週目のレギュラー狙ってる人いっぱいいますからね、ここに。
リスナーの方々が、
アラブ人の人なんかもう学大 FM というよりも、はい、学大 FM をもうなんかジャパンアルジャジーラ化したいなというふうに思ってるぐらい乗っ取っちゃうぐらいの勢いですから。そうそう、まあね、
かぶり物が変わってるかもしれないってこと
ですね。そうですね、
3万
まあ幸いあそこにマイク立てとかなくてよかったなっていうぐらいのことですね。もう番組もう完全に今ちょっと乗っ取り状態ですからね。気をつけたいところでありますけど、頑張りましょう、はい。まあ、そんな綾野さんに、まあ、もしね、お願いできるんだとしたらオリジナルコンテンツということになってくるわけですよ。ゲストがお越しの際はそれは構わないんですけども、はい、要するに学大 FM は第1週のサブパワーが、まあ、阿久津香織改め、今は水木沙織というんですが、はい、リスナーと一緒に、まあ、クイズやゲームをについてトークする、うん、で2週目のあまれ夏はお芝居を中心として毎回その関係者をゲストにお招きしてトークする、はい、で第3週目の池田彩子が、まあ、アイドルユニット、はい、カラフルバードの情報とその関西人なんで彼女が、
あ、ライバル、え、神戸、
ライバル、神戸、
あ、私神戸です、
あ、じゃあ神戸か、
はい、神戸、
彼女がその
関西、あ、
神戸、あ、ほら、ほら、ね、ほら、ライバルいっぱい、
いや、やだやだ、いっぱい、やだ、どうしよう、
うん、頑張んなきゃ、うん、はい、そうそうそう、田中さん、手上げるのかなと思って、中途半端な手の上げ方やめてくれます、今、うん、なんか、負けず、半分、ちょっと負けず嫌いかなと思ってる、まあ、置いといて、はい、まあ、彼女はその関西人出身ということで、関西の食べ物、名物、面白い情報についてのトーク、で第4週目の、まあ、今までね、お願いしてた西尾由里子がお芝居とお笑いを中心としたトーク、ーで第5週目の古藤祐樹が、まあ、彼女はその女性実業家だもんですから、はい、その実業家ならでの経済と経営情報について、トークしていただくと、でまたその弟分の佐藤陽介という人間がおるんですが、はい、で佐藤君は佐藤君で明日からというバンドを組んでおいでたもんですから、そちらのまあライブ情報についてのトークといったことで、それぞれにそのオリジナルコンテンツがあるわけなんですよ。
なるほど。
でリスナーの皆さんもそれぞれそれを期待してたりなんかすることもありまして、だとしたら、まあ、その綾野さんが今後その一番興味や関心があること、はい、あるいはそんな、まあ、だからその中でも お笑い好きだと。
そうですね。ただやっぱりあの役者をしているとか、うん、あの日舞を習っているとかっていうことであれば、うん、やっぱりビールとかあのギャグとかがいいですね。
むしろそれはそれでいいと思いますよ。だからお笑い、ビール、お芝居、舞踊、何でもいいので、いやいやいや、だからさっき言われたみたいに
私は演劇とか喋れる身分じゃないので、
あ、でもそれはそれでもいいんじゃないですか。だからオプションな部分でもうビール行こうとしてるでしょ、あんたすでに
ビール検定の方も今日持ってきましたからね、
完全にビール行こうとしてるからねはいはいはい、はい、まあそんなことでそれは構わないんですよ。要するに学園フレギュラーとしてのコンテンツ、これをどういうふうにしていかなきゃダメかというふうなことでね、はい、まあ、とりあえずはまあ学 F に、参加してもらえるかもらえないかとまだちょっと相談中なんで何とも言えないわけなんですけども、 それにしてももしお願いするんだとしたら、そのオリジナルコンテンツをどういった方、どういった内容をすれば、あ、田中さんとかね、あの野沢浩紀さんとか、大場さんとかに喜んでいただけるかというふうなことを考えていかなきゃダメなのかなといったことで、はい、もうさっきからもうあの本を
ビールは好きですか。
ビールは好きですか。
はい、好きという返事が返ってきました、
はい、
よかった。
だからそこはもう、ね、ビールで行くの。
はい、
いや行くんだよ、もうビールでコンテンツ決めちゃうの。
ビール、困った時のビール頼みですよね。
だったから例えばどういう風な話題っていうか、トークになりますか。それ俺全く見えないから、俺もビール好きには違いないけど、はい、それちゃんとあれですよ、番組にしていかなきゃいけないのよ。
そうですね。
ただ単に例えば大場さんがね、はい、グルメでピザが好き、パスタが好きってそれだけで番組にはならんからね、
はい、
だからやっぱりそこはね、やっぱり、味のちょっとこうなんかこうブレンドのどうだとかね、スパイシーなあれがどうだとか、うん、でワインだったらほら風味とか香りについてちょっとこう、テイスティング した後に
あ、目の前でビールを飲まれてる、
だからやっぱりあるじゃない、そこはもう素人じゃな ないような目線でコンテンツ持ってってもらわないと。
はい、もちろんそのつもりです。
はい、例えばどんなことになりますか。
例えばだって皆さんビール好きと言いながらそんなにビールを飲んでないじゃないですか、日本の皆さんは。
おお、来た。
ビールの消費が今世界で何位だと思ってんですか、日本は。
お、なるほど。それだけでもなんかこうクイズ形式のちょっとこうビールにちなんだコンテンツになるよね、
はい、そうなんですよ。そしたら発泡酒とは何ぞやと。
お、ちょっと
第3のビールは何ぞやと。
面白い面白い面白い。だとしたらそれが単純にビールについてのクイズだとしても、
はい、
意外と知らない、気づいてない部分が終わりかもかも分かんないんで、
知らないことだらけですよ。
ちょっとじゃあ質問してみましょうか。なんか分かりやすいところ、あんまり難しい問題ダメよ。
あ、はい、じゃあ
例えばその、サントリーの社長は誰でしょうかとかさ
私も知らないです
よ。そうあ、ここはだってもうそれはよくご存知ですよ、
はい、
ね、そうだけどほら日華ウイスキーのあのいいとあのあのいいっていう字あるじゃん、あのい あの井戸の、あれは井戸の井だとかって、なんかそんなね、軽いあのクイズっていうか、ニュースはあるよね。
はい。
うん、ウイスキーのあれね、井戸の井っていう、ね、
あ、ウイスキーっていう感じが、
ああ、
そうですね、
そう
です
ね、そういうなんか本に聞いたことはあるけどね。
う
ん、はいはいはい。まあそれにしてもなんかちょっと田中さんあたりはもうビール強いですから。
あ、はい、じゃあ
もうあっさりとクリアされちゃうかもしれませんけど、
まあ、簡単なところ
から、簡単なところで、はいはい、
あの生ビールってなんで生ビールって言うんですかね。
お、生ビールはなぜ生ビールと言うんでしょうか。
はい
はい、
はい、さんまさん、
生だ、生だから。
はい、正解です。いや、本当に生、本当に生なんですよ。
こんなもんですよ、所詮人生なんて。そんなことないか。
あの、うん、だいたい加熱処理をしているものは、はい、あの生ビールじゃなくて非加熱処理なんですよね、はい、そのそもそもこうビールというのは酵母菌が、ビール酵母がこうブクブクブクブクちょっと発酵して、
はい、
でそれを取り除かなきゃいけないと。でも昔はそのろ過する技術が未熟だったために、
はい、
こう火を通さないとちょっとお腹痛いってなっちゃったのを、うん、こう技術が進歩して、ろ過の技術が進歩して、火を通さなくても遠くまで生ビールを運べるようになったと、
はい、いうことですよね、
はい、そういうことなんです。
他になんかちょっともうちょっと、あの手近で分かりやすいところで言いますと、
順位、今日本の順位、ちょっと待って、
逆に聞くと、ね、質問されてんの、ね、答えられなかったらコンテンツになりにくいしみたいな。
ちゃんと予習してから来ますもん。
はいはいはいはい。でもまあ、
じゃあビール飲むあの最適な温度は何度から何度って言われてますかみたいな。
おお、そういうのもクイズになるよね、十分。それを例えばなんとなくちょっと田中さんイメージできますか。あ、今度じゃあコウキさんに聞いてみようか。コウキさん、ビール、今質問なんですけども、コウキさんの顔はなぜ赤いんでしょうかっていうのはクイズなんですけど今。
それは、あ、はい。
何ピロピロのピロピロ飲みしてんだよ。あ、それ、そうじゃなくて、ビールの適温、飲むのに一番美味しいのは何度ですかっていうことなんですけども。
ドイツだと、
うん、ドイツだと国によって違うわけですね。
8度とか10度
とか。おー、それはちょっと、
現地の人に聞くと、日本人が観光で行くと、高いのと、値段が高いのと、
あ、なるほどね。場所によってその、ね、あの、あれが違うということね。それはでも的を射た。
その通りです。
ね、お、その通りで、
はい、あのビールの種類によって飲む温度は違うんですよ、うん、あの最適温度は。
すごいな
あ。氷を入れるというビールもありますし、そもそもアイスボックみたいな凍らせたビールっていうんですかね。もうそうするとどんどんアルコール度が高くなって、
うん、
一番世界で最高に高いアルコール度57度のビールがあるんです。
お
ー、ビールなのに57度ですよ、アルコール度が。
あ、それはもうなんか、なんだ、なんだろうな、ウォッカじゃ、ウォッカとか、あの、なんでしょうね、なんかそういう焼酎でもすごい濃いのあるからね、
はい、
火がついちゃうね、そうなるとね。
それもビールなんですよね。
あ、ビールなんだ。
ビール飲んでみたいな、
ね、うーん。
速攻で倒れますかね。
はい、いやいや、あなただって今日撤収するんでしょ。
はい
はいとか、なんでそんな悲しそうな顔してんね。はいはい、まあそれにしてもでもね、はい、こういった問題をちょっと彼女のオリジナルコンテンツとしてやっていこうと思うんですけど、皆さんどう、
そう、うん、そうすることによってこう、うん、ビールを、はい、あ、買おう、あ、じゃあビールを飲もうっていう気になって、こうビール業界が潤えばいいなと。
あなたビール業界からなんか、
あ、違う。
何本かもらっとる？
もらってない。
そうでもないけど。
ください
っていうぐらい、
はい、
お。でもまあそんなことで興味と関心持っていただけるんだったらね、はい、コンテンツとしては成立するかもわかんないんで。
そうですね。
ね、またそういうのでこう皆さんと楽しくやり取りさせていただければよろしいじゃないですか。
はい。
ね、はい、そんなこんなで、じゃあもうほとんどオリジナル、次回からの西川綾のオリジナルコンテンツは、ビールのタイトル、じゃあ、あとタイトル決めなきゃ。
タイトル、
西川あゆのビールなんとかとか、
ビールの国へようこそ。おーって言ってもらいました。
まあまあまあ、あのなかなかいいコーリアクションなんで、そんなんでもいいじゃないですか。でそこのビールの国に集まる小人たちみたいな。
あ、そうですね。
で、あのなんか白雪姫と、
はい、
白雪姫と
愉快なビールの仲間たち、ビール好きの仲間たち、
ビールの小人たちみたいな。
小人。何ですか、私がちょっと背が高いからって。
まあまあまあ、それは置いといて。
あ、置いといて。
まあ、でもそのビール好きのコンテンツで、はい、田中さん面白そうですか。あ、いや、いいじゃないですか。ではそんなことでね、また他にも何かありましたら、また綾野さん的にはそれは持ってきてもらっても結構ですし、
はい、
リスナーの皆さんと相談しながらね、ぼちぼちそんな方向に進めていただければと。いやし、じわじわと。
あれ、
西川がいるのがこっちの方にだんだんとこう、歩み寄ってくれてきてる、おびき寄せてる感じがあるんで、これなんかビールでこうおびき寄せるみたいな感じがちょうどいい感じになってるんです
けどね。絵付けされてますから
、はい、はい、そんなことなので、じゃあ CM に続いてですね、キーボーのユニークギター教室では、ちょっとまた今日は一風変わったコンテンツでお送りしてまいりたいと思います。それでは CM でこちら。ございませんこととて、こちらのコーナーではですね、かねてから、まあ、綾野さんね、
はい、
楽譜はまあいろんなそのバリエーションのあるコンテンツといいましょうかコーナーでお送りしてるんですけども、
はい、
まあ、ここは本当本来ですと私は一応こう見えてもミュージシャンでございますんで、
はい、
まあ、キーボードのユニークギター教室ということで、
はい、
まあ、そのギターを一緒に勉強したりとか
よ、目黒川墓場、
目黒川墓場ね恋の町楽大もう、はい、いい名曲がいっぱいあるわけですが、
はい、
自分で言わないと誰も言ってくれないんで、それにしても、まあ、そんなギターの本来ミュージシャン的な コーナーだったんですが、
はい、
まあ、いろいろその多種多様なこの時間の使い分けということで、コンテンツ的にはここはまあフリーなコンテンツ時間タイムということでですね、はい、ちょっと新たな試みとして、
はい、
ここをリスナーの皆さんにちょっとよく聞いていただきたいんですけども、まあ、かねてから楽譜はですね、
はい、
いろんなそういうリスナーとか関係者の皆さんと持ってるとで持っている番組という意味で、
はい、
楽譜のスタッフじゃなくてそれ以外の方からですね、まあ、ちょっとこう楽譜の関係者およびリスナーの皆さんによる、
ほう、
まあ、飛び入り情報企画、
おー、
飛び入り持ち込み情報企画的な、
持ち込んじゃってっていう、
はい、例えば、まあ、はい、例えばタイトルにしてですね、
はい、
今週の町の人情自転車屋野沢光輝自転車店の耳寄り情報とかですね
めちゃ振られてます。
そうそう、例えば、まあ、ある他に、まあ、楽譜大好き金融マンによる楽譜起業家への道のりアシストサポートのコーナーとかね
めちゃめちゃピンポイントで振ってます、
はい、まあ、そんなことでちょっと何かその こちらにちょっと来ていただいてですね、ここのところの、まあ、近しい情報といいましょうかね、今週は、お店でこんなことありましたとか、またほらその例えば新聞に載りました載りませんでしたみたいなお話とかね、
はい、
そんなのがあったらなかなか面白いんじゃないかなというふうなことでですね、今日はまたそれに見合った方がお越しだということで、
はい、
じゃ箸を持ったままですねこちらにちょっと来ていただいて、
どうぞいらっしゃいませ、
はい、どうぞどうぞ、早速ですけどもここの希望のユニークギター教室はですね、名付けてまだ正式名称じゃないんですよ、でマイクちょっとあれしてあげてくださいね、はい、ヘッドホンはそこにありますけど、はい、まあ、かぶれるかかぶれるか相当邪魔な状態ですね、はい、よろしいですかね、まあ、名付けてですね、今週の町の人情自転車屋野沢光輝自転車店店主による耳寄り情報といったことでですね、はい、お伺いしたいなと思っておりますのが何かと言いますと、そこはですね、ちょっと本編でも申し上げましたけども、産経新聞という新聞にですね、
はい、
光輝さんが、投稿してくれまして、それが記事になったということなんで、その辺の情報をちょっとお伺いさせていただけたらなというふうに思ってるんですね。はい、それでは改めてご紹介しましょう、野沢光輝自転車店店主、菊池光輝さんです。ようこそ。
こんばんは。 2回目です。
はい。さあ、そんな、もうほとんどレギュラー化しつつある、菊池さんですけども、どうなりましたか？ちょっと詳しい情報をお聞かせ願ってよろしいですか？
この内容。
いや、まあ、そんじゃ内容だけじゃなくてもいいけど、今一番やっぱりホットなニュースソースですよね、そこは。
あ、まあ。
綾野さんからじゃあ紹介してあげて、どんなことになって、はい、内容的にどんなことになってるの？
どちら、こちら、
これこれこれ、
あ、大人と接する機会を大切に、
はい、
これ新聞で言うと、あの夕刊、朝刊、それとも、
産経新聞さん朝刊だけなんで、
産経新聞さん朝刊、
読者投稿欄、
読者投稿欄に投稿してくださった、
はい、
これまたどういったいきさつで、
結構書くのが好きなので、いろいろと書いて、あ、まあ、自転車屋さんから見る視点で書いていくと、まあ、言いたいことを書いてるんですね、
実際。ほうほう
ほう。まあ、他にも朝日新聞。
いやいや、講者の前ですけど、はい、悪い情報だったら今からお断りしておきますよ。大丈夫ですか、それ。
大丈夫です。
大丈夫ですよね、もちろん。だって、もう今、一番、ね、ホットな学芸風信者ですもんね。
はい。
あ、入ってもいいで、変じゃん。はい、綾野さんからじゃあ、ちょっとかいつまんで紹介してあげてください。はい、どんな内容になってますか？
タイトルが、大人と接する機会を大切にということで、
あら？
自転車屋さんをやってらっしゃるじゃないですか、
はい、
でそこで自転車が壊れても持ち込んでくるのが本人じゃなくて大人、お父さんやお母さんが持ってきたりするんですって、
うん、
でパンクした故障、そのパンクとかの故障の原因を直接本人に教えたいのに、
はい、
お父さんやお母さんが来るから教えられないと、
教えられないと、
は
い、
でタイヤの空気が抜けたとかとやってくる小中学生の中には結構話しかけてくる子がいて、
ええ、
勉強してるんだけど成績が伸びないとか志望校へ受かるかなとか悩みも打ち明けてくれたりするそうなんですよ、
ええ、
で自転車屋での会話も子供にとって親や先生以外の大人と接するいい機会なので、
はいはい、
それを大切にしてほしい。
ちょっとよろしいですか？
はい、
これ今説明していただいて、コウキさんが座ってから3分から5分ぐらい経つんですけど、学大 FM のネーミングが一向に出てこないんですけど、大丈夫ですか、それ。
あれ
出ないと、出ないと、お呼びした意味とか、あんまり
ない。書いたと思うんですけど、
はあはあ、
多分カットされたと思います。
ああ、じゃあ自分家の告知だけじゃん、これじゃあ。言ってしまえば。
きっかけさえ。
学大 FM についてるニュースじゃねえじゃん、じゃあ。
いやでも少しはハマってますよ、う
ん、あ、書いてあんの文面として。
やっぱり
どこら辺、
どこら辺に書いてある
の？書いてたのをカットされたんですか？
いや、やっぱ、
いやだからカットされた情報いらないから、書いてあるのを教えてよ。
書いてあるのは、うん、やっぱり子供さんたちがね、
うん、
うちのお店に来て、
うん、
要はまあ大人でもいいんですよ、
ええ、
別に子供関係なく、
はいはい、
で来ていただいてお話、要は会話ですよね、
うんうん、
ができれば一番いいんじゃないかと。今一番大事なのはおしゃべりとかね。
なるほど。コウキさん、
はい、
ちょっといいですか、
はい、
今そこに座ったこと一番後悔してます？
いや全然
だから学大 FM の名前が出てこないじゃないですかって言ってんだけど。
そうなんです、
そうなんですだと思うから俺あっちこっちで吹聴しちゃったじゃない。だってコウキさんがそうやって新聞に学大 FM のことをか投稿してくれて乗っかったんだよって言って俺吹聴しちゃったじゃん。
今度出します。
なんで
地元の
違うのかい。
地元のと、
じゃああんたんちの記事があんたんちが乗っか投稿してあんたんちで乗っけてもらったっていうだけの話ね。
そうです。
はい、ありがとうございました。はい、どうぞ撤収してください。ありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。まあ、そう、冗談、ありがとうございました。冗談ですよ。で、え、小木さん、小木さん、違う、冗談、冗談。どうですか、でもそのニュースはまた置いといて、
はい、
ここのところ、野沢小木店的には、近況といいましょうか、ニュースソースって何かあったりしますか？
うん、やっぱり近くのですね、うんうん、駒沢大学の駅の近くの自転車さんが潰れちゃいまして、
はい、え、なくなっちゃったの？
量販店なんですよ。
おお、
だからそのお客さんがまたどっとうちに、
あきゃー大変だ。儲かるけどあなたの体が大変だ。
だから今水曜日と日曜日、
うん、
お休みで、今日雨降っちゃったんで、
おうお
う
お
う、もう早く撤収して、
あ、そうなんだ、
明日は出ようと。
じゃあ火曜日の放送ぐらいそんなに力入れなくてもいいんじゃない？
だってやっぱ楽しいじゃないこの番組は楽しいですよ。
これあってね、うん、これでちょっとこうパあれをガス抜きして、ね、また仕事に力を入れようと。
今トイレ行っちゃった岡田君もそうですけど、
岡田君もそうだけど、うん、
ちょっとレアな客がいっぱい来ていただければ、
うん、岡田君言ってもリスナーの方は全然伝わらないと思うけどはいはいはい、まあ、今日初めてお越しになったお友達の方は岡田さんと言われると。で岡田さんはなんか広告媒体とかのお仕事をやっておいでの方で
なんですけど、うん、なんか通販で壊れた電動自転車を持ってきてくれたんですよ。で、コウキさんこれ動いてますって言ったから、モーターが、
うん、
動いてないよって言って、ブレーキも壊れてるし、
はいはい、
これクレームつけた方がいいよって言ったんですよ、
ええ、
でなんか一悶着あって、
また来て、
でまた
やっぱり動いてないねって言って、
おうおうお
うで捨てちゃえばって、
ええ
うん、っていうか、はい、要は安いのを通販買う人多いから、
はい、
今インターネットで買う人も多いじゃないですか、
うんうんうん、
やっぱ物は見て買うっていうのが基本だと思います。
コウキさんね、
はい、
やっぱりあなたはね、あの文章書いてた方がいいかもしれない。トークにはちょっと向かないかもしれない。
これからです。
これからだよね。これからだ、これからだ。ね。はいはい。まあでもまた改めて、そんなふうにして、どんどんと、こういった街の情報に、っていうか、そのリアルな情報は、ほら、ね、自転車屋さんじゃなきゃ分かんない情報、
はい、
また金融屋さんじゃなきゃ分かんない情報っていうのは多々ありますんで、またお知らせになってください。
はい。
で、投稿の方もお願いしますよ。学芸部の
方
も。ちょっと、こうやって出て、自転車の情報を、まあ、広めてるんだとか、はい、またそういう街のコミュニケーションをその自転車だけじゃなく求めるんじゃなくて、そういうコミュニティ FM でも皆さんいかがですかみたいなことをちょっと一筆書いてくださると。そうです
ね、今度ここのタイトル、うん、大人と接する機会を大切にじゃなくて学 F と接する機会を大切にで、
いやいいですよ、
はい、
それ
は
書けますよ。
そうね、はい、ぜひお願いします、
はい
はい、そんなことでじゃ あどうぞ お引き取りになってください。ありがとうございました。
ありがとうございました
。野沢浩樹さんでした。どうもありがとうございました。さあ続きまして、それでは町の大好き学F大好き金融マンによる学F企業家への道のり、アシストサポート&情報のコーナーでございますけど、さあお待たせしました、もう毎回学F ご常連、もう、着々と学F 名誉市民としてですねその名を馳せようとしております芝信用ご自身でどうぞ。
芝信用金庫の田中大輔と申します。
はい、そんな田中さんでございますけども、はい、名付けて学 F 大好き金融マンによる学 F 企業家への道のりアシスト&サポートのコーナーということですけども、
はい、
これでもさっきのちょっと私、まあ聞いておいでじゃなかったかも分かりませんけど、投資サイトっていうのがありまして、インターネットにですね、はい、キャンプファイヤーっていうんですけども、これ出資サイトなんですよね。あやちゃんの方がちょっともう一度説明してあげてくれる。
はい、最低500円から支援者が発生して、募集期間が最短10日から最長90日間で出資者を募って、目標金額に行けば金額の 80% が自分のもの、 15% がそのキャンプファイヤーの手数料で、満たなかった募集金額に満たなかった場合には募集失敗となって一切お金は動かないんですけれども、そのみんながネット上でこういった企画がやりたかったんですよという広告にもなるというような、
これだからなんですね、投資ファンドと同じような感じというふうに受け止めてもいいんじゃないかと思うんですけど、どんなふうに思われます？
フェイストゥーフェイスの信用金庫マンからしますと、
うん、
私はしません。
あ、やはりそこネット的なこの IT 的なことになるので、
そうですね、
ちょっと血が通わないというか、
先ほどもありましたように自転車はね、触って、買うというのと一緒で、やはり売り手の顔が見たい。
はいはいはいはい、
はい、
かといって芝木信用金庫さん学大 FM に投資してくれないですね。
いや、わかりませんよ。
わかりませんよ。あ、そうです。もしそれお願いできるんでしたらね、
はい、
じゃそこはもうフェイストゥーフェイスでお願いしたらいいと、ね、いうことで、じゃあ、まあ、それはさておいて、そのフェイストゥーフェイス的な町の、ね、金融マンとしては、
はい、
何かこのところの学大にちなんだ、あるいはご自身のそういう会社の話題でも結構なんですけども、特にちょっと このところの情報みたいなことはございました。
ちょっと学大からはちょっと離れるんですけど、前回希望さんから招待券いただきまして、
ほうほうほう、
ジオラマの山本孝樹さん
と町田忍先生の、
はい、私行ってきまして、
ありがとうございます、
は
い、
でもう本当に感じたのは、
はい、
自分の好きなことをもう諦めずに、
はい、
ずっと行っていると夢が叶うんだなと、
あ、
それが、
ね、
まあ、起業と、なると私は思いました、はい、
そういった意味で言うとちょっと口を挟むようですけども、
はい、
私なぎら健一さんのライブを拝見してきて、はい、同じと言っていいかどうかは分かりませんけども、
はい、
非常に似たようなことを感じたのは、なぎら先生も、まあ歌を歌われてこれで40周年記念のライブだったわけですけどね、はい、歌ってまあ、ちょっと今更ながらって変な話ですけど、2つありましてね、
はい、
1つはな、要するに何を歌ってもいいんだなと、っていうのはその、なぎらさんも、まあね、いろんな曲歌っておいでですけども、それはいい悪い別ですよ、でだからそれは表現として、もう言いたいこと言っていいんだと、
はい、
うん、だからそれこそについてはもう とにかく歌いたいことを歌えばいいんだという思いですね、はい、でそれともう一つはやはりそういうことをやり続ける、はい、その二つがねやはりその何かこうこちらに楽曲的なその力となって伝わってくるというか、そうですね、引き込まれるみたいなことがありまして、はい、まあ、もう本当に町の下町の労働者の歌を歌ってたりとか、ちょっと半分ヤクザモンの歌を歌ってたりとか、そんなんですよ、なぎらさんの歌だから、そうですね、もう大体が大抵があの10曲あったら8割方は、まあ、もうあの酔っ払いの歌ですから、それがもうだから、だけど、やはりこっちに伝わってくるのは、その子、気取らず。もうなんていうんですか、その自分の思いをそのまま身の丈で歌っていくというかな、
そうですね、
そこら辺、それとそれをもうずっと40周年の執念がとにかく執念とか怨念の執念ですからその感じのパワーとかエナジーとかソウルがこっちにビシビシ伝わってくるんですよね。それを感じたっていうことで、先ほどの田中さんのお言葉じゃないですけども、だとしたらそれをそのやっぱりそれは金融マンのお仕事でも同じことだと。
そうですね、私の本当にあの座右の銘は、うん、継続は力
なりだと。はい、綾乃さんどうですか、こういう方のお言葉を。
はい、私の座右の銘にもしたいと思います。
ありがとうございます
じゃあ聞いとけど、あなたのこれまでの座右の銘は何だったの。
努力の貯金は見えない財産。
努力の貯金は見えない財産それなんかわざわざ今金融マンのために作ったような座右の銘なんだけどそんなことないですか。
中学校の時のちゃんとした目標でした。
近年関係であるんですか、それは。
あの中学校のなんかこう、うん、何ですか、あの全校目標、
はいはい、
1年生の時の全校目標がそれでした。
お、そうなんだ。え、逆にじゃあ田中さん、それをお聞きになられてどんな印象ですか。
私はてっきりビール一筋だと思ったんですけど。
ビール一筋
あ、失敗した。
なるほどね、
ちょっとビールの国に戻らせて、
うん、まあでもそういった意味で言うと、あの田中さん今後ともですね、はい、まあ、時間の都合と、まあ、ゲストさんが入って、あの正式にゲストさんが入られると、はい、こういうふうなこともなかなか難しいんですけども、はい、ちょいとまあお遊び的なこともありますし、またこのリアルな情報っていうのは先ほどの野沢浩紀さんじゃないですけども、はい、やはり街の時間にそういったところに触れておいての方たちでないと、あの拾えない情報じゃないですか。
そうですね、
うん、だからそんな風にして今後ともまたいろんな形でお伺いしたいとか、
分かりました、
情報を頂戴したいんですけども、
はい、次回は学大の、うん、継続は力なりを探してまいります。
嬉しい、それ嬉しい。例えばおまんじゅう屋さんにしたって、ね、和菓子屋さんね、おせんべい屋さん、はい、あるいはラーメン屋さんでもいいし、 そうですね、そういうところの継続しているとどんなことが、ね、はい、巻き起こってますかとか、ね、どんなご苦労がありましたかとか、はい、で綾野さんそういうのを聞いて、はい、学園もそういうのを放送であの、はい、お伝えしたりとか、うちらもそれの勉強させていただきたいじゃない、
はい、
ね、
皆さんが続けてどうなったかということ
を、はい、でどうなったかちょっと話聞いてる
聞いて
る、だから今後についてそうそうそうみんなで一緒にね、そういうのをこう学習したいとか、はい、あやろう
ちょっとそろそろ燃料が
燃料が気がかかってきて、もうビール飲みたくてしょうがないじゃないですか、はい、あ、そんな田中さんでした、どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
はい、それではこれにてですね、キーボードユニークギター教室のコーナーはこの辺でまとめさせていただきたいと思います。続き、コウキさんちょっといいですか。次回はあの岡田さんのコーナーでやりますね。ちょっとよろしくお願いしますね。はい、そんなそんなこんなで次はじゃあ今日はもう恐怖の名物インタビューのコーナーはね、でこの辺にさせていただきまして、CM についてエンディングにさせていただきます。皆さんご協力どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてや、威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。
う
まい。
東映東映東映自動車車保険何でも相談。東映自動車東映東映東映自動車国産会社何でも揃う。あなたの車その名 だ。
どうも、サンママンことキーボーです。
エンジョイ、ヒメネーです。恋の街、楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらいましたよね。
私たち楽大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街、楽大、
どうぞよろしく。
438回87.0MHz 拡大 FM レギュラー放送いかがだったでしょうかということで、まずは綾野さん的にはいかがだったでしょうか。
はい、毎回思うんですけど、はい、ジェットコースターのように、
ね、
もう始まったら
ドワーッ
ド
ワー
ッドワーッドワーッ
っていう感じでね、
はい、拡大ジェットコースターと呼びたいと思います、はい、
そんな改めてお伺いしたいんですが、
はい、
そんなジェットコースターにあなたはまた来月からも乗ってみたいですか。
の
えそんな、そこはバーッて勢いでいっちゃっていいんじゃない。
乗ってみたいでーす。やったー、イエーイ。
皆さんにお伝えします。ここで大学芸部の第4週目の新サブパーソナリティの誕生です。あーい。皆さん、これから彼女が第4週目火曜日って放送を担当してくれますんで、
はい
ね、そういう意味じゃ、コウキさん、妬まないように応援してあげてくださいね。
この座は譲りまへんで。
あなたもちゃんと呼びますから。ね、はい。今度はだから、学大 FM の記事を持ってきてくださいね。俺も、あっちこっち、もうフィーチャーしちゃったし、もう。まあまあ、冗談さておいて、
はい、
今、だから逆に、その、田中さんに今ね、いただいたお写真で、
はい、
前回その高島屋の方でジオラマの、ね
はい、
展示会とトークショーがあったみたいなんですけども、その町田忍先生とこの作家の山本先生とおっしゃいましたけどね、はい、これお写真を2人のお写真を撮ってくださったので、
はい、
これいただいちゃったんですけども、これ町田先生に間違いなくお送りしてきますからねええー、ありがたい限りですけど、そしてもう一個このジオラマのこれおはがきもお持ち帰りになっていただいて、それをこう渡中さんに見せていただいたこの新宿ゴールデン街とあるジオラマの中に、
はい、
なんとちょびひげ生やしてサングラスでギター抱えてるなんかこう流しのお兄ちゃんみたいないるじゃないですか、
はい、
これ明らかに俺だしみたいなこれまあ、稲葉明みたいに見えなくもないけど、なんかまたこれ町田先生にやられちゃったなっていう感じがしないでもないんで、まあそういった意味で言うと町田先生はねこういうウィットとセンスのある方なんで、ちょっと やっちゃってくれちゃってるんですよ。いい意味でやっちゃってくれちゃってるんですよ。
嬉しいですね。
ありがたいですね。
羨ましいです。
これは田中さん気をつけた方がいいですよ。今度町の銀行屋さんの受付にあなたのジオラマがあるかもしれないから気をつけた方がいいです。さらにコウキさんなんか自転車屋さんとしてもっと取り上げられやすいわね、
はい、
昔のこうなんかノスタルジーな自転車屋さんね、
はい、
でコウキさんのあのちっちゃなもうあのねあの状態でジオラマになっているとでしかもあの帽子のままで、ね、あの変なアラブ人みたいな格好してそれはそれで楽しいじゃないですか、
はい
ね、そんなこんなで本当にありがとうございました。貴重なご情報を寄せていただきまして本当にありがたかったんですけども、さあそんなこんなでですね、学歴的には、まあ、めでたく第4週目サブパーソナリティがね、まあ、西尾さんが残念ながらあ、まあ、病気で欠員になられるということで、はい、西川彩乃さんにめでたく、まあ、
後釜を、
はい、
お
任せするということで、
はい、
まあ、しかしそれにしてもあなたもお忙しいからくれぐれもご無理のないところで、
はい
ね、いい感じで、参加していただけるように
ぜひ、
はい、星野さんにも、ね、骨折りいただきながらお願いしたいと思います、
は
い、
こちらこそお願いします。
だって星野さんが行くなって言ってるのに俺が首ってます構えて来いよって言うわけにはいかんからね、そこはね、
分身の術、
分身の術な、まあ、そんな便利な方法があればね俺も使いたいわそれは、まあまあ冗談抜きして今後とも一つどうぞ西綾さんよろしく、
はい、どうぞ
お願いします。
よろしくお願いします。
はい、どうもありがとうございます。 さあそんなこんなでですね、次回の放送は10月30日火曜日、ゲストは未定ながら第5週目のサブパーソナリティことゆうきさんとともに楽しく愉快にお送りしてまいります。リスナーと関係者の皆さんは学園のホームページ http://学大-fm.com/ にてご情報をご確認いただきつつご聴取ご参加いただけたらと思います。綾野さんはじゃあその3番目のマイクを持って、はい、そちらの方に、お声をいただきに、エンディングのお声をいただきに行っていただけますか。
はい、任せてください、
はい、はい、お願いしますよ。はい、それではここのテーブルを、ね、中心に、いつものように私がそんなこんなで学大 FM ではまたと申し上げましたら、皆さんでですね元気な声でではまた来週というコールでお開きにしたいと思いますので、岡田さんも一緒に ご唱和の方お願いしたいと思います。よろしくお願いしますか。
はい、
はい、それではそんなこんなで学大 FM ではまた来週、はい、どうもありがとうございました。あ、カウンターのお客さんもどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。来週またご参加願います。よろしく、ありがとうございました。あやのさんよろしくね。どうもありがとう。あやのさんよろしく。ありがとうございました。
YJFM、 YJFM、 こちらやるじゃん FM、 周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。